ヨハネの3章の1ヨハネの2章の1節から、最後10節まで用意いたします。じゃあご一緒にしばらく祈っていただきます。お祈り、読みたいと思います。は
い。それから3日目に、ガリラヤの花でこの霊が待って、そこにイエスの母がいた。イエスもまた、弟子たちもそのこの霊に招かれた。ブドウ酒がなくなったとき、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのか。
でしょう。こんなご質問の方は、私の罪はまだしていません。
母は絶対の人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。
イエス様の生涯の中で一番最初に行ったのがカナの婚礼の奇跡でありました。この最初の奇跡を通して、この福音が伝えられるところ、そしてその生涯にわたってイエス様が私たちにしてくださるその恵みの数々をこの御言葉を通して知ることがあります。その御言葉の内容はですね、できました奇跡の内容はですね、水が葡萄酒に変えられた、変化したということです。さらに私たちの人生にはいろんな出来事が嫌な悲しい出来事があります。でもその悲しみを喜びに変えてください。絶望を希望に変えてください。また松田さんに対して豊かさを与えてくださる変化をイエス様を信じるときにイエス様をなさるということです。まあ、このカナの本礼でなさいました奇跡というのはどのようなものでありましょうか。それはガリラヤであります。本礼の式がありまして多くの兄弟の中にイエス様と母マリアと、そして弟子たちがみんな招待されておりました。そして多くの兄弟たちはおったんですけども、絶好調に盛り上がったその時に、ブドウ酒が切れてしまった、でこういう大きな事件が起こりました。それは、ブドウ酒が切れてしまうことは、喜びの席で後で嫌なことがあります。ですから、この新郎も新婦も、上級ガニラも、そこにいた関係者みんなですね、本当に困ってしまって大変な状況になったと思います。それが噂となって一人で伝わってイエス様のお母様がいらっしゃるマリアが連れてきました。いや、その時にイエス様に言ったんですね。二章の三つの中に葡萄酒が亡くなった時に、イエス様、葡萄酒が亡くなったようでありますけど何ができないですかと、このようにマリアはイエス様に尋ねました。しかしイエス様はここにあるように、あなたと私とは何の関係なのか、あるのでしょうか。私の時はまだ言いません。ブドウ酒が切れたことは私と関係がないというふうにイエス様は言います。でもマリア、母マリアは絶対の人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。私たちが神様に出会うときに神様は沈黙をもたれることが多いと思いますね。私たちが祈っても願っても願ってもその通りにならないことは多々あると思います。まさに、この出来事はそうではないかと思うんですね。マリアがイエス様に、私は困っていますよ、また私の知っている一例が困っています、招待された神父神父の婚礼の式で、ブドウ酒が切れてしまう困ったことがありましたよ、イエス様はどうにかなりませんか。このように願っても私の時はありません、私とは関係ありません、ブドウ酒は関係ありませんという、ような、このような同じような神様沈黙をなさるのことがあります。でもこのお母さんが言った声ではですね、この方はこういう問題、この問題を解決するにふさわしい方であるから、この方に狙ってこの方に言われることを聞いてくださいと言っています。私たちがお祈りをするときにこうだけではならないと思いますが、神様がまず私たちの人生にやってきたときに、 この神が必ずこの問題を解決くださると私たちは信じなければなりません。この母マリアは何というかも、イエス様がその水を、ブドウ酒がなくなった状況の状況に酒と与える方を信じてやまなかった。私たちが神様にお祈りをするときに、ひとたび祈り出したならば、神様が解決をしてくださるので、最後まで祈り続けて願い続けていかなければなりません。ですから、まず大事なのに、神の私たちの人生に招き入れる招待者の中に入れるということをしなければならないですね。解決をすることができる力を持った方を、私たちの招待の中に、私たちの人生に招き入れることはですね、祝福に預かる大衆版の祝福だと大衆版目にしなければならないことだと思います。例えばマルコの6の33節に書いてありますように、だから神の国とその人をまず大事に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられた。マタイの6章の前半を見ますときに、私たちが必要なものは、人間が必要としているものは全部神様が持っている。そして全て必要なものを全部充足することができる力を持たれた方に、私たちはイエス様がそのような力を持っていらっしゃると、まず第一番目に求めていかなければなりません。この神道神父は状態の中にまずイエス様を迎え入れていた。そして私たちの人生も同じようにイエス様を迎え入れているということが、祝福につながる大乗物の印であると思います。そして、この方に救いがあると信じたならば、祈り出したならば、最後まで祈って、待ち望むという姿勢を持たなければならないと思います。先ほど、証しをしたように、私たちは問題があったら、問題に向かって戦いを挑みます。この問題を持ってきたのは、どうして祝福されるべきであるクリスチャンが、どうしてこの問題の中にいなければならないか。この問題を持ってくるのは、神に敵対する悪魔だと私たちはすぐに考えます。そして、問題に対して私たちはどうにかしてこの問題を信仰によって処理しなければならないと考えます。でも、ある人は、神様が憐れんでくださなければ、この問題は解決しないと考えるヒデさんのように、憐れんでください。神様、あなたが憐れんで、私たちが滅ぼされるのは当たり前だけれども、でもこの問題の中に転んでいくのを神が狙っていらっしゃらない。どうぞ私たちを憐れんでください。私たちを救ってください。私たちを恵んでくださいと祈る、待ち望む神様の恵みを待ち望むという姿勢は大切だと思いますね。例えば、イザヤの55章の9節の中に、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いと、このように書いてあります。そのように、神様の思いは、私たちの汚れ、神様の思いは私たちが考える思いをはるかに高いところにあるということですね。問題の中に私たちが入って、この問題が解決したら、問題が来ることは神様の見ることじゃないと私たちは端的に考えますね。問題が来たことです。しかし、天が地よりも高いように神様の思いは私の人生に起こる出来事よりも高いところに継続を持っていらっしゃるということを私たちは思わなければならないと思うんです。ですから、問題が出来ても、困難が出来ても、困難が出来ても、神の御心はこの困難を通して何か計画があるんだと、私たちはその問題とか困難に対して喜びを持って、どうぞ立ち向かっていかなければならないんですね。例えば、ヤコブがこのように言っていますね。創世記の29章の18節で、主よ、私はあなたの救いを待ち望むと言っています。 また、詩編の104編の中に、彼らは皆あなたを待ち望んでいる。あなたが時に従って食物を与えるお渡りになることを、あなたがお渡りになることを彼らは集め、あなたが見ておいたからと彼らは世の中で満たされました。で、この詩編の御言葉は、動植物を言っていますね。彼らは神様が恵みの雨をお受けくださるのを手を歩いて見上げている、待っているんだと。自分が置かれた環境に対して喜び、不平を通訳を言わずにして、神様が恵んでくださるその時を待っている。しかし人間というのは、私たち人間というのは、遅刻されなければならない、良くならなければならない、こうならなければ神様の前に申し訳ないと私たちは豪華をしながら、そんな問題の中で戦おうとする。でも全てのことは、ラザマイも全てのことは神様の御手の中にあって委ねるという気持ちを持たないで私たちは戦ってしまう。このことをこの詩編は104編の中で語っていらっしゃいます。例えば詩編の27編を見ますと、27編14節31章の24節を見ますと、詩編の作者はこう言っています。信仰者というのはいつも神様が祝福してくださることを待ち望め、死を惜しくあれ、心を強くされ、待ち望め、死を。また三十章の二十の節に、惜しくあれ、心を強くされ、せよ、すべて死を待ち望むのよ、と書いてあって、私たちに教えています。待ち望むというのは、戦いよりも大変だと思いますね。じっと我慢するということは、何か文句よりも大変だと思いますね。しかし、私のクリスチャンは神が高いところにいて何か計画を持っていらっしゃるんだ。私たちは分からない計画を持っている。私たちが理解することができない出来事を神様は継続していらっしゃるんだ。そのことを信じて、全ての試験を持っていらっしゃる主を信じて、待ち望まなければならない。神が憐れんでくださなければ私たちは何一つ何も作ることができないということをいつも覚えなければなりません。母マリアはそういう意味においてイエス様が首を縦に振ってくださなければこの問題を解決することができない。そして神が解決するときは誰も聞き聞かない、誰も損をしない解決を与えてくださると、彼女は信じていました。だから、イエス様が私の時ではない、私とこのことは関係ないと言われても、その言葉に、気にせずにこの方は解決をする方だからこの方に言われることは何でもしてくださいと、このように祈り続けたんですね。私たちも母マリアのように待ち望む人を持った信仰を持たなければなりません。神様が主権を持っていらっしゃることを本当に心の中から信じている信仰を持たなければなりません。これが神様の祝福をいただける大事なというのを秘訣であります。第一問の秘訣は、イエス様が奇跡をなさる前に教えました。カナの婚礼の中に準備されている6つの壺を見てですね、そしてその壺に水を満たしなさいとお命じになります。同時会社たちは分かりませんでした。この6つの壺に水を満たすということが何か起こるか全然分かりませんでした。でも例えば6つの水がめというのは一つの意味がありまして、人間を意味している毒ですね。私たち人間は6日目に作られたので、毒というのは一つ象徴的な数字であります。ですから6つの水がめがある。そしてその水がめの水を通して礼拝神様につながる、身を清めるために水がめが準備されている。で、6つの水がめに水を満たせとこの日にイエス様を教えました。 料理会社の最初はお体として水が目に水を入れたんですね。ムツというのは人間を意味しておりまして、私たち人間は水を汲み、自分の口の中にいっぱい水を持っています。人生に必要な水を私たちは蓄積持っております。私たちはこの喉を潤すための水、私たちの人生を潤すための水、私たちの欲求を満たす権威の水、私たちの人生を豊かにする食後の水であったり、いろんな水を私たちは持っている。で、人間は水を持っているけれども、イエス様のおっしゃる水は、水を私たちは持っていないんですね。例えば、この水は何であるかということです。エペソ人の手紙の中に、5章の26節に公開します。キリストが通されたのは、御言葉により水の流れをもって、教会を広めて聖なるものとするためであると書いてあります。イエス・キリストは、ヨハネでの一章の一節を見ますと、言葉ありき、最初に言葉ありきということです。そして、イエス様は、その言葉そのものであり、またさらに聖書の御言葉を通して、教会を広め、人を広めることができない。ですから御言葉の水の洗いを通して教会が強められ整えられていく。エペソの次の御言葉がでありますけれども、ヨハネの15章の7節に、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられますと、この御言葉があなた方の人生の生活に整っている、あなたに整わっているならば、何でも求めようと同じ申し上げます。ですから、水というのは神様の御言葉であり、御心であるということが言うことができると思います、ね。御言葉、御心によって教会が清められ、クリスチャンが清められ、そして信じる一人一人が清められるということが書いてあります。ですから、水がめに人間にする6つの水がめに、神の御言葉によってあなた方はいっぱいにその人生を満たしなさい、聖書の御言葉によってあなたが生きていくように努力しなさい、またそのようにしなさい、そうすれば次に奇跡を体験することができるということであります。この世の中の水に何が入っているのか、私たちは水がめを水の何を入れているのか、いろんな水が入っている。聖書の御言葉入れなさい、入れるためには水がめの中の古い水を捨てなければならない。私たちが神様の言葉に従うために自分自身の中にある水を捨てなければならない。それはですね、私たちの古い水というのは世の水であります。世の中の水、それは神様に背く背きの罪の水が私たちの心の中にあります。イエス・キリスト、私自身の証がありますけど、イエス・キリストを信じる前は、何か人生に、この神という存在がいるんじゃないか、いるんじゃないですかどうかとこれに考えておりました。ですから、ですけど日本でしたらお寺で、お寺にも、神という存在があるんじゃないですか。神社行きますと、神社には神という存在が出てくるわけです。そしていろんなところに、例えば台所の神様、現状の神様、玄関には灰を出して、そしてですね、柱に灰を出して、そこに神様、私の家には古い家がありましたけど、実家は門がありまして、入り口があって門があってですね、その門の中に白い蛇が住んでたんですね。だから白いミイさんがいるから、蛇がいるから、白い蛇が神の使いではないけど、いろいろ考えさせられることがあります。夜中の中学の頃でありますけども、夜中の2時や3時になったら人はいないから大丈夫だから、神社に行ってですね、社の向かって神がいるなら答えてほしい、というふうに何度も何度もですね、尋ねたことがあります。 で、人としてここに何か神の使いがいるかもしれないと、狛犬がおりますけど、狛犬を見かけたこともありますけど、夜中にそれを取り出します。で、ここに行きましたら、今度はですね、この歌詞の日本書を見たら神の存在が大事だと思います。日本の宇治修理の修理物語、古い古文書を見ればそこに神がいるかもしれない。でもですね、呼べど叫べど、天に叫べど、空に向かって叫べども、答えがありませんので、もう全く諦めて、神という神は私たち人間を見捨てたんじゃないです。神様いるかもしれないけども、人間には何の関心を持ってないのどうしたらないのか。あ、それならば自分は自分自身を神として次のことをしていこうと高校時代に考えることがあります。で、まあ、このように、私たちの内側に神に対する恐れがあるけども、神に対する信頼を持っています。神様に適材した人生を私たちは人間というのは歩んでいます。ですから、聖書の中を見ますと、神を信じない、神の御言葉に従って生きない、清く正しく生きない、その人生を真面目に生きないことは罪であるということが書いてあります。ですから、全ての人は神を認めている神様の神様に適材したそのような生き方です。私たちの大地の水の中に持っている水というのは、古い水というのは、神を信頼しない、神様を信じない、神様に生きようとしないという水が、ね、古い水が入っている。それら全てを投げ出して、神様を信じないという水を投げ出して、神に従うという御言葉の水をですね、いっぱいに、その水がね、いっぱい入れた時に、奇跡が、その瞬間、神の奇跡が行われてまいります。大地の水がめの中には何が入っているんでしょう。大地の水がめの中には自分中心の生活をするという言い方があります。神も仏もないということで、人間というのはやはり人間を踏み台にして、人を騙して、そして上に上がっていかなければ幸せになることができない世界です。ですから私たちは、この騙されないように、そして人を騙すように、騙すけども自分の良心に従って騙すようにしながら生きていく、自己中心的なフリーンズを持って生きてまいります。でも、まあ、正確に考えたら、人を騙さなければ幸せになれない、なんと無重な世界かな、この世界に生きてるのが嫌だな、大学時代と言いますけども、コミュニティ、田舎に入って人で生活するコミュニティが非常に魅力的に考えます、感じます。誰も迷惑かけない生活をして、考えて大学生はそういう生活をしていますけど、まあ、しかし私たちの時代は自己中心的な、どの世界にとも自己中心的な、考えを持って生活する古い水があります。第三の水の目には憎しみがありますね。例えば、この言葉を聞いて、あの人が私を言わなければよかった、私の人生も変わっていたのに、例えば憎しみがいっぱいにありますね。それはなぜ真面目に生きようとするけども、まあこういうことがありますね。私には、年が離れた弟がいるんですけども、弟が、この弟が私と遊んでいると、周りの近所の人と遊んでいると、弟の友達が弟に約束しました。もしこれが間違っていたら、あなたはこの大学でこの、昔溝があったんですね。水道の溝、水道溝がありまして溝があって、その中に入らなければならないということが、そういう約束をしました。で、それを聞いてまして、で自分の弟が間違って行ったことが間違ったので、水に水道庫に入って詫びをしなければならないということになります。でそれは私はそんなから止める権利があったんですけども、人と教えてですね、その水に入ることを、弟が入ることを許すとされてきたんですね。で、後でその話を聞きました親が怒りましたけどね、なぜお兄さんなのに止めなかった。いや、そんなことない。 もし悪あの当然約束して悪いことの結果として自分の罪を贖うことは当たり前だから自分は入ることは当然だと思う。そういったら怒られてですね、え、なぜはなぜ怒らんの、真面目なことをして真面目なことを言っているのにどうして怒られるのか、これが何回も続いたんですね。で、その時に俺といえども神様の法に反従うことがしない、真面目なことは言わない、人に子供に真面目なことを言わないならということを思いました。その時に人を見て、人の顔を見て生きるように生きなければならない、その憎しみというか、それに対する反感が非常に多かったんですね。でもつまり水がめの古い水の中に、人を憎しむ、世の中を憎しむ、そして不合理を嘆く、そういう憎しみがいっぱいあふれている。それら全てを捨てて、神が善をなしてくださる。どんなに仕返しをしない、そして、因果応報に生きないということをですね、神様は私たちに教えています。たとえ悪人であっても祈ってあげなさい、祝福を祈りなさい。たとえ自分が損をしても祈りなさい、他人の祝福のために祈りなさい。聖書はそれをですね、書いてありますね。まあ、私は思ったのは、言うが優しい、神様を言うのは簡単だけど、やるのは難しいですよ。でも、イエス・キリストがそれを言ったならば、イエス・キリストを信じて、神だと信じることはできるでしょうね。まあ、その辺が納得して信仰をしています。で、第4の水飲みの古い水には何が入っているか、恐れがいっぱい決まっていると思います。まあ、私の場合は、恐れというのはですね、人に対する人が私をどのように見ているか、恐れを持ちながら生活しています。あ、それならば、人と交わらなければいいんじゃないか。最初はグループを作るんです。グループを使って作っているところですね、一人の私の下にいている同級生がですね、私を恐れて、あなたに、このことを言うと怒られると思ったから言わなかった。と言ったんですね。一度だけ言いましたね。一度だけ言いましたね。その途端にそのグループを全部書き出して、あ、私は知らない間にすごい圧力を持っていたんだな、ということを思うんです。でそれから、徒党を組むことをしません。一人で生活するように努力をします。人を交わると、恐れが出てくるな。また恐れさせるんだなと思った瞬間に、自分はその恐れの対象に、その原因になりたくない。ということで、努力を変えていきました。まあ、このようにして、人に対する恐れを持ちながら、私たちは生活しなければなりません。でも、その恐れを全部取っ払って、古い水を取っ払って神に従えたとイエス様を教えます。そして挫折、第5の水がめの中には古い水としたり挫折感があると思いますね。学校出ました、学校に行くつもりは、上の学校に行くつもりがありませんでした。危険な電車に乗りました。そして最初の、テストの時だった第1回目の集団のテストで、どうしたらいいかな、初めてのテストがどうしたらいいかなと思いながら、軽犯罪者を連れると、そこにですね、1年上の同じ学校に行っている1年上の先輩がおったんです。あ、先輩、ちょっと聞いてたから、今度テストがあるんだけど、どうでしょうか、勉強しなければ、今までのように一生懸命勉強しなければ、テストに合格を単位取れないですから、頑張らなあかんのですか。って言いましたら、その先輩が言うのは、大学、学校、高校と違って、大学というものは、みんな答え、支え合って生きてるから、もう勉強しなくても大変してるでしょ。大変と同じように、全部教えてくれるから、勉強なんかしなくていいと言いました。あ、そうですか。勉強しなくていいんですか。何もしなくていいんですね。ほんなら何もしません。そして、その日は、ここが平安になってですね、テストを迎えることになりました。で、ところが、もう、授業のデータがテストで配られたら、みんな反応されて、もう 見るところでやります。もう何も勉強してないから、全部落としてしまって、それで10年が明けて、1年の中間ですので、 期末のテストで最終的に単位がなくないということで、単位があるんですけども、私は満点取る自信がなかったので、これ落ちるなということを、もうその時に決定いたしました。ですから、その先輩が良くなければ、こういう出されたもないのにが、で、それから後に大学から卒業しましたときに、クリスチャンになりました。クリスチャンになったら、そういう気持ちから完全に、新しく生まれ変わるとこのように書いてあります。大スプリントの5章の17節の時に、全てが古いものが過ぎ去って新しくなると書いてあります。だからイエスで言ってほしいんだけど、私はクリスチャンになっても1年半経ってるけども、夢で出てくるんだよね。まだあの先輩に夢を見てしまった、また私は落ちてしまった。私はまだ立っておいて卒業証書を4年間もらえないというのが夢で出てくるんですね。で、その時に神様祈ったのはですね、神様あなたを信じて私は新しくなってこの夢から解放されると思うんだけども、同じ夢を見たらもう挫折感だったら、この挫折感は一生、天国に持っていかなければならないのですか、このように祈ったことがあります。でも神様はその時におっしゃったことは、あなたは罪と向き合ってきたかったの、自分のこのマイナスの面に対して信仰を持って戦ったのです。だからイエス様が勝利されたことを信じて、あなたも勝利だと宣告したら、そういうものから解放されと言われました。で、人間弱したらそういう挫折感は全くなくなってしまった。夢からもう全部撤回して逆に違う夢を見るようになります。喜びの夢を見ることができるようになります。このように挫折感を隠しながら隠しながら、心の罪を追いやりながら追いやりながら、記憶の中から追いやりながら追いやりながら、私たちは生活をしなければなりません。ですから私たち人間の心の中に第4番目に古い水というのは挫折感というものが、第6番目の水止めの中に、古い水には、罪に定められた思いの水、古い水があります。どうして頑張っても何もできないか、どうして頑張ってもここまでしか祝福された人生を望むことはできないんだ、あの人のようにはなれないんだという挫折感が、古い水として水止めの中にあります。こういうふうにして、私たちは6つの、古い水を盛りながら、飲みながら、溢れながら、その中に、捉えられながら、私たちは生きなければいけない。それが全部捨てなさい。挫折感も捨てなさい。古い水を全部捨てなさい。神に従わなくちゃならないことも全部、神がいないことも全部忘れて、全部捨ててね、神様がいらっしゃることを、新しい水を、その水の中に見ながらとイエス様がおっしゃる。そうしたら神の祝福に預かることができると行われます。まさにそうだと思いますね。私たちは古い生き方して古い生き方の上に神様の新しい生き方をして祝福してくださいと私たちは言います。でも古いものはそのまましてて、新しい水を何個入れたとしても、水は古い水と同化してですね、柔らかい水になってしまいます。まだ同じ水になります。ですから古い水をみんな捨てたり、そしてそれ忘れ去らなければ、そして代わりに新しい水を、神に従う水を入れなければ、水は不動心に変えられる、奇跡は体験することはできないです。でイエスさんがおっしゃったことは、水を満たしなさい、水を満たしなさいとおっしゃいましたけども、古い水を捨て去って新しい水を入れなさい、水を新しい水で、その水がいっぱいになったならば、心がいっぱいになったならば、水が不動心配ながら奇跡が起こると、このように私たちに教えていただきます。このようにして、最後にしなければならないことは、何でしょうか。古い水を捨て去りました、新しい水入れました。ヨハネの福音書の中に、次の御言葉、ヨハネ1章、誰でも水から不動心に変えられた不動心を 料理長に向けたと聞かれたのは初めて違うんです。その前のことです。イエスは彼らに言われた。さあ今組みなさい。取って宴会の世話人のところに持って行きなさい。彼らは取って世話人の武道士、宴会の世話人の武道士になった。その水を味わってみた。それはどこから来たのか知らなかった。しかし水を汲んだらずっと回していた。水は花火を飲んで酒を飲み込んでもらって前半で飲んで、さあ今組みなさいということと、そして宴会の世話の世話人のところに持って行きなさいと彼らは持っていた。実践でやろうと思いますね。聖書の御言葉をいっぱい満たした。私は生まれ変わった。しかし生まれ変わったか生まれ変わっていない人は実践がなければそれいない。聖書の中にこう書いてあります。行いのない信仰を見せてください。欲しい信仰があると言いながら行いがなければ信仰もないに等しいと聖書はそう言いました。ですからここにあるように実際にそれを行わなければなりません。新しい時代に生きているその様を実践しなければ。その時に結果的に無形実践した時には自らどうかわかりませんよ。無形で料理長が見た時には料理長がその水を持った時には水は不足しに変わっていたということですね。実践ありき、実践の後に水が不動心に変わっていたのではないかなと、このように思いますね。神様は、私たちを見ていらっしゃいます。祝福したいと私たちを見ている。でも私たちの方は、人類が準備されていなければ、神は祝福することはできないと思います。まあ、そういう意味において、実践、最後に私たちがしなければならないのは、実際に動かなければ、実践しなければならないということですね。水を武道士に変えていただける奇跡を、変化を私たちに体験させてくださるために、イエス様はこの御言葉を一番最初にされたということであります。水が武道士に変えられる奇跡を体験できる、そのような成果として、私たちも提供できると思います。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。あなたが御言葉を通して私たちに語りかけてくださる、祝福を受ける秘訣を教えてくださいましたことを感謝します。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。